それではお読みいたします。律法学者たちと祭司長たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。それでその時イエスに手をかけて捕らえようとしたが民を恐れた。さて機会を狙っていた彼らは偽人を装った回し者を使わした。イエスの言葉尻を捕らえて総督の支配と権威に引き渡すためであった。彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になること、お教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪巧みを見抜いて言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と銘がありますか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは彼らに言われた。ではカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに驚嘆して黙ってしまった。以上の箇所より、神のものは神にと題しまして、御言葉を取り出していただきます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはあなたの御言葉の周りに集まっております。どうぞ今週一週間、私たちがあなたに従って歩むための霊の糧をお与えくださいますように、語るもの聞くものに聖霊様が働きかけてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は久しぶりにルカの福音書に戻ってまいりました。約2ヶ月ぶりとなりますので、もう一度これまでの流れを振り返りたいと思います。今ルカの福音書では十字架を目前としたイエス様のこの地上での最後の週の歩みを取り上げています。エルサレムに平和の王として入場されたイエス様は、腐敗しきったそのエルサレム神殿から商売人たちを追い出し、神の宮で人々を教え、福音を述べ伝えておられました。しかし、それに腹を立てた敵対者たち、祭司長、律法学者たちは、何とかしてイエス様を亡き者にしようと論争をけしかけるのですが、イエス様は彼らの口を封じつつ、それらの論議を用いてさらに人々に教えをされたのです。敵対者たちは初めは論争をけしかけて、言葉による攻撃によってイエス様を罪に定め、イエス様を捉えようとしたのですが、人間の知恵では全く歯が立たず完敗を喫します。すると正攻法でダメならば、実力行使に出て直接手にかけてイエス様を捉えようとしましたが、民を恐れたと19節に書かれています。イエス様の周りにはイエス様を支持するたくさんの民衆がいたのです。この民衆がいたためにイエス様には手が出せなかったんです。人々の反対を恐れていた彼らは、民衆の前では手荒な真似ができません。ですから何とかしてイエス様を捕らえて殺したい彼らにとっては、この民衆が邪魔だったのです。ならばこの民衆をうまく利用してイエス様を捕らえようと策略を巡らせたのが今回の出来事です。今日はこの箇所から 神のものは神にと題してお話をさせていただきます。もう一度20節からお読みいたします。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った回し者を使わした。イエスの言葉尻を捕らえて総督の支配と権威に引き渡すためであった。最初の舌戦で完敗を期した彼らは義人を装った回し者を使わしたとあります。敵対者たちは自分たちの顔が割れているので、敵対者たちの間で顔の知れていないもの、敬虔な信仰者を装った回し者をイエス様に近づけていったのです。おそらくイエス様以外の人たちにはこの者が敵の回し者であるということには気づかなかったのではないかと思われます。本当に熱心に神様を求めている真面目な信仰者たちがイエス様の話を聞くために近づいてきた、そのように弟子たちも騙されたのではないかと思います。時に悪魔というのは御使いのふりをして教会に入り込み信仰者に近づいてきます。そして内側から教会を攻撃するのです。今回のテーマから話が逸れてしまいますが、最近異端グループによる教会の攻撃が頻繁に行われています。まさに熱心な信仰者を装って教会に入り込み熱心な教会生活を送っていきます。じっくりと時間をかけて教会に溶け込み交わりに入り込みます。一見熱心なクリスチャンに見えてまさかこの人がと思うような人が教会を内側から破壊するのです。言葉巧みに教会員を自分たちの異端グループに引き込んだり教会を分裂させたりします。彼らの攻撃方法というのはとても巧みです。信仰者のその信仰の弱い部分をついて信仰を揺さぶります。救いの確信が持ててない人には自分たちの教えではない、自分たちの教えでないと救われないと言って引き込んでいきます。教会に不満を持つ者に対してはその不満を助長し教会を離れさせます。コロナ禍にある今は教会に入れないのでインターネットを使って大々的に集会を行ったりしています。私たちは常に目を覚ましていて惑わされないように気をつけなければなりません。本論に戻りますが、この義人を装った回し者は巧みにイエス様に近づき質問をしました。それは先の祭司長たちによる質問よりもさらに巧妙なものでした。21節、彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になることお教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。先の質問に対してイエス様は答えないという方法で勝利されました。しかし今度は答えざるを得ないような状況を作っているかのように、この人はイエス様の教えに賛同しイエス様が真理に基づいて話される方だと言って前置きをした上で、22節、ところで私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうかと税を納めることについて質問を投げかけたのです。この問題というのはユダヤ人たちの中でも意見が分かれるところでした。民衆の多くというのは納税反対派でしたが、中には賛成派もいたのです。 イエス様を支持する人たち、イエス様の周りに集まっていた民衆は納税反対派でしたので、イエス様が税金を納めることに賛成をした場合、民衆の国民感情から来る支持を失ってしまいます。それによってイエス様の人気がなくなり、イエス様の周りから人々が去っていけば、簡単にイエス様を捉えることができます。かえってイエス様が税金を納めることに反対すれば、民衆の支持を保つことができますが、今度はローマ政府に対する反逆として敵対者たちは訴えることができたのです。ですから、どう答えても総督の支配と権威に引き渡し、イエス様を亡き者にすることができました。23節、イエスは彼らの悪巧みを見抜いて言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と名義がありますか。彼らは、カエサルのですと言った。イエス様はこれに対して、質問者の前で1デナリを出させ、誰の肖像と名義がありますかと尋ねました。1デナリというのはローマ政府に支払う税金の額です。ローマ政府に支配されていたユダヤの国の男子で、14歳から65歳までのものは納税の義務がありました。一人1デナリを毎年税金として納めなければなりません。1デナリとは当時の1日の労働賃金にあたります。まあ、今でいう1万円くらいでしょうか。人々には払えない金額ではなかったと言われていますが、それでもその日その日の食べるものを労働から得て生活をするのがやっとであった人たちにとっては大きな額です。しかし、金額以上に大きな問題があったのです。それは神の民としての存在と信仰に関わるものでした。イエス様はデナリ銀貨に誰の肖像と銘がありますかと尋ねたのです。ユダヤ人たちが納税のために使うデナリ銀貨には、当時ユダヤ人を支配していたローマ皇帝の肖像が刻まれていました。しかも銀貨の表には、神なるアウグストゥスの子ティベリウス、カエサルアウグストゥスと刻まれ、裏面には女神の姿に描かれた王母リビア像があり、そこには大祭司と刻まれていたのです。皇帝カエサルはローマ人によって神格化されていましたので、ユダヤ人にとって神様は唯一誠の神様お一人でしたので、そんな貨幣は使いたくないわけです。しかし、ローマに税金を納めるときは、ユダヤの貨幣で納めることは禁止され、このローマ貨幣であるデナリを使用しなければなりませんでした。ですから、このデナリを使って納税することは、ユダヤ人にとっては、あなたは私の他に他の神々があってはならない、偶像を作ってそれを拝んでもならないという実戒の重要な教えに背くことになってしまうので、忌み嫌われていたことだったんです。そもそもユダヤ人たちは、自分たちは神に特別に選ばれた民であるという自負がありましたので、それ以外の異邦人に支配されていること自体が我慢ならないことだったのです。25節、するとイエスは彼らに言われた。では、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。イエス様を罠にはめようと思った敵対者たちでしたが、イエス様の口から出たのは思いもよらないものでした。 カエサルのものはカエサルに返しなさい、神のものは神のものに返しなさいとイエス様は言われたのです。カエサルのものはカエサル、ここで言われている返すという言葉は、当然払わなければならないものを払う、あるいは義務を果たすという意味があります。ではイエス様はこの納税の問題にどのように答えたのでしょうか。私たち日本人クリスチャンにも納税の問題ってあると思います。それは私たちが納めた税金が、理不尽なことに使われているからです。政治家が国のお金を不正使用したという話はしょっちゅうニュースになっていますが、お金の問題だけではなく信仰に関わる問題があります。国営神社の問題と、さらに政治家たちがプライベートとしてではなく公務として神社参拝を毎年行っていることが問題となっています。それを考えますと、私たちクリスチャンは偶像礼拝のために自分たちの税金を使ってほしくないわけです。このような信仰に対する問題に対しては私たちは賛成できませんが、だからといって国に反抗して税金を納めないでよいとはイエス様は教えなかったのです。カエサルのものはカエサルに返しなさいとイエス様は言われました。ローマ13章1節2節でもパウロは次のように言っています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。さらに7節で言っています。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。人の上に立つ権威者というのは神によって立てられたものです。どのようなものであれ、すべての権威は神によって立てられました。私たちはこの為政者たちが神の御心に沿ってこの国を治めることができるように祈らなければならないのです。しかし今日の話のポイントというのはその納税の問題にはありません。パウロは税金を納めるべき人には税金を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいと言いました。イエス様の答えはカエサルのものはカエサルに返しなさいではなく、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言ったんです。イエス様は神のものは神に返しなさいと言われました。私たちは何を神様に返すのでしょうか。改めて返すという言葉の意味を考えたいと思います。返すという言葉には借りているものを返す、当然渡さなければならないものを渡す、手放す、義務を果たす、そして決算報告をする、そのような意味があります。イエス様はカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言って、税金はカエサルに、献金は神様に捧げなさいと教えているのではありません。彼らの使っているデナリ銀貨にはカエサルの肖像があり、カエサルの銘が刻まれていました。それと同じように私たち人間の内側には創造主の肖像と銘が刻まれているのです。銘というのは制作者が金属などに自分の名前を彫ることです。私たちは本来神様に似せて作られたものであり、私たちの内側には創造主の名が刻まれているのです。しかし罪の中にあった私たちは 創造主に背を向けて自分の人生を自分のものとして生きてきました。創造主を神とせず偶像を神とし、自分自身を神として生きてきました。そんな滅ぶべき罪の中にあった私たちをイエス様はその十字架によって贖い、その罪の債務証書を帳消しにし、私たちを買い取ってご自身のものとしてくださったのです。イエス様によって救われた私たちは自分自身を神様にお返ししていくのです。この自分の人生を神様にお捧げして従っていきなさいとイエス様は言われたのです。パウロはローマの12章で言います。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。イエス様によって再び神のものとされた私たちは、この人生を自分のために生きるのではなく、自分のために死んで蘇ってくださったイエス様のために生きるのです。私たちは日本という国に生きていながら、国籍は天にあります。私たちの心の王座は私が支配するのではなく、王なるイエス様に明け渡すのです。私たちはいつでもどこでも神の子供として、神の国の民として、その心に作り主の名が刻まれていることを覚えて、人々の間で証の生活を送るように心がけましょう。そして私たちは神に似せて作られたものです。神様の肖像が私たちのうちにはありました。イエス様によって救われた私たちの心にはイエス様の肖像が刻まれているのです。私たちは日々イエス様に似たものとなるように成長させていただきましょう。それではお祈りいたします。するとイエスは彼らに言われた。ではカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。憐れみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは作り主であるあなたの形として創造されました。しかしその作り主であるあなたに背き、私たちは作り主の形を破壊したものであります。しかし今イエス様の十字架によって新しく作り変えられた私たちは、私たちのうちにもう一度神様の似姿を、イエス様の肖像を形作るために、自分自身をあなたに捧げ、日々の生活の中でイエス様に似たものとなるように歩ませてくださいますようにお願いいたします。ともすると私たちはすぐに心の王座から神様を引きずり下ろし、自分が座ってしまうような弱いものであります。私たちは人々の間にあって神の国の民であるということ、神の子供であるということを本当に覚えて、証の生活を送らせてください。そしていつも上にあるものを見上げながら歩ませてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。